ただいまの時刻14時であります。休憩前に引き続き会議を開きます。議長が一般質問する間、私諸田が進行を務めさせていただきます。質問順5番、12番、南雲忠志議員。
はい、南雲忠志です。
質問順5番、12番、1回目の質問を許します。
はい、12番南雲忠志です。それでは通告4問しておりますので、最初の質問に入らせていただきます。本来ならこの質問については教育委員会、教育省のところに質問すべき内容であろうかと思いますけれども、なかなか委員会等の中で、的確な、回答が得られていなかったという流れがありますので、省庁のこれからの姿勢において文化振興をどういう形で捉えていくのかという観点から、質問をさせていただきたいと思います。まず全国動画展のフランスパリ展の町民への詳細告知と参加者に対する経費の支援をということであります。文化活動に関わっていた13名の町民を中心に実行委員会を組織しまして、平成5年10月によみがえる雪国のふるさと湯沢ということをテーマにしまして、日本動画の父川上四郎展を開催したわけであります。町民の多くの人たちが懐かしさに涙を流す姿に、川上四郎の動画の世界を湯沢の文化として発展させることを実行委員会で誓い合った日からすでに20年が経ちました。動画の世界を湯沢から全国に発信するために開催されたいちご湯沢全国動画展も今年で18回目を迎えているわけであります。関係者の努力によりまして、4月には全国動画展のフランスパリ展が開催され、いよいよ湯沢の動画文化が世界に発信させる、されることとなりますけれども、町民に対する詳細情報の告知が非常に少ないわけであります。これについては教育委員会の方で十分やられたというお話なんですけれども、現実問題として2回だけ確かに、候補に出ておりました。まず11月の候補では全国動画展のパリ進出が決定ということで、書いてあるのは日時と展示作品だけであります。この程度でありました。次に1月の候補ではいちご湯沢全国動画展のパリ進出が決まりましたという形であります。これも日時、展示場所、そして展示作品だけであります。そしてその横にはパリ動画展の見学ツアーを企画していますと、こういう話であります。ツアーに行って参加料金は、30万円程度。そしてツアーの内容につきましては動画展の見学、初日レセプションの参加という内容であります。興味のある方はお早めに湯沢町公民館にお問い合わせくださいと。これだけであります。確かに、ホームページには出されると思いますし、そして新潟日報ではきちんと細かく周知をしてくれました。しかしこれは新聞社が、このニュースを聞きつけて、情報を流しただけであります。町の告知、教育委員会の告知にはなってないわけであります。非常にそういう意味から非常に告知が少ないということを申し上げたいわけであります。この事業の重要性と歴史を考えるときに、湯沢文化の基幹事業としての将来の発展のためには、ここに行くのが教育省一人だけの派遣だとお聞きしているわけでありますけれども、担当する職員、例えば教育課長、そして、障害学習班長、こう一般職員がやっぱり行かなければ、将来の発展は望めないだろうというふうに、考えるわけであります。ですから教育長一人だけではなく、ぜひともですね、業務担当者の派遣が必要ではないだろうかということを提案をさせていただきたいと思います。そしてまたこの事業の原点が、町民で組織する実行委員会で開始されてきたわけであります。その人たちに育てられ、支えられてきたこの町の障害学習の原点であるわけであります。町民への事業の詳細告知と参加を希望する関係者に経費の助成を行い、多くの人たちの参加を促し、動画の町湯沢のさらなる発展へのチャンスを生かす、政策の展開がなぜできないのか、 町長にお伺いしたいと思います。1回目終わります。
12番南雲議員の1回目の質問終わりました。町長に答弁求めます。
町長それでは南雲議員の1回目の質問にお答えをいたします。担当職員の現地派遣につきましては予算と効果を考えたところ、教育長1名の派遣が妥当であると判断をいたしました。現地会場において開催初日に行われるレセプションパーティーには現地の芸術関係者を招待し動画の披露をすることから、教育長を派遣するものであり、合わせて審査員の長岡造形大学豊口京理事長からもご参加いただき、現地での状況を把握してきていただくこととしております。今回は手探り状態でのパリ動画展でありますことから、どのような反響があるか状況を把握し、今後につなげていきたいと考えております。パリで開催したことが全てではなく、日本へのフィールドバックが大切であると考えており、東京、新潟、湯沢の3会場で凱旋展の開催を行う予定です。この凱旋展ではパリでの状況報告を含め取り行いますので、多くの町民からご覧になっていただきたいと思っております。このパリ動画展について町民への詳細な情報が不足しているとのご指摘ですが、広報湯沢で11月24日、1月12日と2回の掲載を行い、詳細につきましては湯沢町ホームページ上で紹介をしているところでございます。またマスコミにも情報提供しており、先月2月11日の新潟日報朝刊にも大きく取り上げられ、県内各地から反響を呼んでいるところでございます。3月1日から開催しています越後湯沢全国動画展作品展示場を会場においてもポスター展示を行うなど、町民の皆様にお知らせをしたところでございます。最後に、このパリ展では世界的にどのような反響があるかを把握することが大切と考えています。補助金につきましては、旅行代理店にお願いし、格安な価格設定をしていただき、参加者の負担を少しでも減らしてさせていただいていることから、今回パリ展に参加いただける一般の方には、町費を使うことは見合わせたいと考えます。先ほども申し上げましたが、パリ凱旋展を3会場で開催いたしますので、多くの方からこの凱旋展に来ていただくことで、動画の町湯沢のさらなる発展につながるものと考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に2回目の質問を許します。
はい、今町長は予算の問題をお話しされました。しかしながらですね、今年の東京さんを見ると全国動画展、確かに去年は印刷物があったと思うんですけど、100万ぐらい折ってるんですよね。去年600何十万かで、今年は500万台なんですよ。だから予算がないっていう話にはならんじゃないかっていう気がしますし、あとですね、状況把握をしてくるという話なんですけども、世界に初めて動画文化が、飛び出すわけですよ。状況把握というけれども、たった一人の派遣の状況把握というのはおかしいと思う。状況把握というのはいろんな見方の、考えができると思います。そういう意味からしまして、最低でも一人だけ派遣して、その人の意見が全てであるというのは、これ絶対まずい。ぜひともこれからでも間に合うと思うんで、二人以上の派遣をお願いしたいと。そして二人以上の人たちの意見を、やっぱりその見方は違うと思うんです。一人が行けばその一人だけの見方しかできないと。そういう意味からしまして、ぜひとも二人以上の派遣をお願いしたいという考え方であります。そして、レセプションに参加するって話なんですけども、これですね、パリ動画展の見学ツアーを期待してます、企画しています。 見学ツアーじゃないでしょ、パリ動画展に参加しませんかとかだと思うんですよ。ツアー旅行を募集してるわけじゃないです。で、予算についても今なんか、経費についても安くなったっていう所長の話ありましたけれども、そんなのは全く町民には知らされないですよね。これ30万、そしていつ申し込みの期限科目が全く書いてないです。これしかしてないんですよ。だからこれが全く町民に対する周知であるなんて言ったら大きな間違いだと。そういう認識を障害学習の現場で持つことがおかしい。これはね、やっぱり真剣で考えてもらわなきゃいけない。障害学習ってのは結局町づくりの原点であるわけだ。それをですね、こういう形でこれやったからいいんだっていう話じゃないの。せっかく13人の人たち、もう亡くなった人もいますけれども、町民の皆さんで作り上げた展覧会であります。これについてこの人たちにもきちんと話をする、そしてその人たちのいろんな意見を聞く、これだって障害学習の原点じゃないですか。町が、教育委員会がこうしてやる、もうこれについていいこと聞かないのは関係ないんだみたいな話はちょっとまずいと思う。今後障害学習っていうのは当然湯沢町の町づくりの原点になってくるわけです。町長が考える町づくり、ただですね、町長の改革発策の中に文化っていうのはないですよね。私も文化振興どうなってんだっていう形で改革発策を見させていただきました。確かにですね、一箇所あるんですね、発政策のうちの発策のうちの5番目の子育て支援の中のですね、未来の宝を育む中に、郷土愛を育むっていうところにですね、湯沢町には全国世界に誇れる歴史文化自然そして町があると、それを教育プログラムに導入して郷土愛を育み、湯沢の未来を、担う人材育成って、こういう言い方 してるんですよね。だからこれは教育プログラムの中に入れていくだけで文化振興というのはない。しかし町長が改革発策の中で、町長の政策が町民の皆さんとの約束に文化振興がないから、これやらないという話はならんわけだ。なぜかと言いますと、湯沢町町民憲章、この中でこれが一番最高の湯沢町の規範ですよ。ご存知でしょうかね。これの最後のところ、みんなで力を合わせ豊かで明るく住みよい文化の香り高い町を作りましょうって、こういうのがあるんですよね。そして町長もこの間3月9日の候補湯沢ですか、私は残念だったのは、町長コラムの欄に3月1日に夜行われて雪祭りのことが書かれました。その昼間あった全国動画展については全く触れてなかった。しかし湯沢の町民憲章では文化の香り高い町を作りましょうと言ってるわけでありますので、この辺について町長の見解をお伺いしたいと思います。
12番南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の質問にお答えをいたします。その町長コラムの中で、その雪祭りのことが触れられていたけれども、動画展のことが触れられていなかったと申し訳なく思います。ただ文化振興しないということではありませんし、きちんとこの湯沢町の豊かなこの自然の中ですね、子どもたちがやはりその湯沢町の歴史文化というものに親しむ中で、やはりこれからも育っていっていただきたいと、このように思いますし、また多くの町民の方々が障害学習ということで、さまざまな学習を通してやはり実のある人生というものを送っていただきたいと、このようにも思っているところでございます。まずこの元に戻したこの動画展のパリでのその動画展のお話でございますけれども、その今南雲議員がおっしゃられるには、先ほど示していただいたパリ動画展の1月の12日と、そして11月の24日のやつの候補がございましたけれども、私はですね、その A4 の4分の1を使って、確かに内容の中でもう少しうまく書かれていればよかったなと思います。そのご指摘についてはですね、 真摯に受け止めさせていただいて、今後またきちんとお知らせをする機会というものを、その場合にはそういうきちんとした形を取らせていただきたいと、このように思っています。そして1人教育長が派遣されるわけでございますけれども、一人ではなかなかやはりその状況を把握できないのではないかと、こういうふうに言っているわけでございますけれども、湯沢町を代表する教育委員会の長でございますので、この任に立派に耐えうることができるというふうに思っておりますし、合わせてもう一方、豊口さんのも行かれるわけでございます。そして湯沢町の町民の方も一人行かれるということを報告を受けておりますので、このいわゆる状況把握と合わせて、そのレセプションできちんとした対応ということを取っていただくことはできるのではないかなと、こう思っております。その中でですね、今度いわゆるその派遣料、いわゆる補助ということについてでございますが、やはりこの私が考えますに、11月の24日と、そしてこの1月の12日に広告しているわけでございます。出させていただいている中に、そのことがなかった。しかし、これを見た、いただいた中で参加者があった。そして、この参加があった方に対してだけ補助金を出すということは、公平性あるいは平等性という観点から考えると、なかなか難しいのではないかなと、こう思っております。今後、マグナ等のいわゆる町民の皆様の派遣ということも含める中で、今後どのような形でしていったらいいのか、このことについてはまた研究をしていきたいと、こう思っておりますが、今回のこのことについては、今の現段階ではやはり補助を行っていくという考えがないということをお話をさせていただきたいと存じます。
町長の答弁が終わりました。10時半、名護議員に3回目の質問を許します。
は
い、
私はなぜその職員の派遣の話をしたかと言いますとね、勉強になるんですよ。だから特別職じゃないの、一般職の人たち、将来の湯沢町を背負う人たちが、やっぱり一緒に行って見て勉強してこなければダメなんですよ。そうしなければ、職員を育てることはできないんですよ。ただ、責任のある人、幹部が行って買ってくるだけじゃダメなの。そういう中からきちんとやっぱり職員を育てていく手法が欲しいんです、私は。で、あと、補助金の問題ですけれども、これですね、今した人に対して補助金って言われちゃって、これからまだ募集したっていいじゃないですか。たった一人しか湯沢町から行かない。豊口先生も困っちゃって、なんか三河町とかどっかから一人行く。そして、あとは豊口先生の関係者が長岡から10人ぐらい行くと。こういう話なの。それはあくまでもこの、全く周知がやっぱりなされてなかったことが原因だと思うんですよ。だから教育委員会ではそれで良しとする。しかし、町長の方から、お話聞きました。これはその、やり方をもう少し詳しくやるべきだろうと。当然なの。なんで新聞の方が、新潟日報を取らなければ情報がわからない。先ほど、今村議員の方から確か質問の中で、なかなかその周知ができないっていう話だったけど、私は、広報っていうのは、皆さんにお渡しするわけですよ。読んでくださいってお渡しするわけです。ホームページで公表したって、それは自ら、そのホームページに、で見なければ見れないわけ。新聞だって、新潟日報で報道したからいいって話じゃない。新潟日報取ってない人は見れない。これが唯一のですね、湯沢町の全町民に対する告知の手法なんですよ。まあ、ぶり返しになって申し訳ないんですけども、所長、その、これから、もう一人なり派遣するなり、そして、補助金、等、まあ、これから募集してね、補助金等を、出すっていう考え方は全くないのかどうか。これによって、実はせっかく支えて、20年にわたって支えてきた人たちがね、そろそろ、もうやめようか、みたいな話になってる。そうすればですね、せっかく、生まれてきた、この地域に生まれた障害学生の目が閉ざいてしまうんですよね。 まあ次若い人が育ってからいいやという話になれば別ですけれども、そのように踏まえた中で、町長、その、もう全く考える余地はないのかどうかお聞かせ願いたいと思います。
12番、南雲議員の3回目の質問を終わりました。町長答弁。
議長。
はい、町長。
それでは3回目の答弁をさせていただきます。まずその職員の派遣のことです。若い人たちが行くことを勉強になる、その通りだと思います。そのことはやはり私もよく承知しています。しかし今回についてはやはり担当課を含める中でですね、私も12月10日からなったわけでございますけれども、その 全調整の中でそういう形のことがきちんと決められていて、またその公にですね、レセプション、向こうのいわゆる方々がお見えになる、その中でやはりある一定のですね、その養殖職を持っている者がそのレセプションのを務めて方がいいというふうにも思っております。またそのこの動画展に関わりを持っていただいた12人から13人の方々、ご苦労に心から御礼を申し上げたいと思っています。ただそのこの方々を含め町民の皆様方に対して公平に平等にやはりお示しをこの広報を使う中でさせていただいているわけでございます。4月11日からとあとまあ1ヶ月というその期間もございますが、先ほどまあ申し上げた通り、私の考え方からいくと公平性、平等性、前々からそういう形で取り組みがされているとすればいいと思いますが、この中で、申し込み者があった。そして、その方にだけ、湯沢町であった方は一人ですけれども、その方にだけ一人について、やはりこれを支援をしているということは、やはり、まあ、私が思うにうまくないと。まあ、こういうふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
町長の答弁が終わりました。12番、南雲議員に、2の1回目の質問を許します。
残念でした。町長が変わったことによって、コロッとその、変わってくれるだろうという期待してたわけですけれども、まあ、前の流れを踏襲していくんだという話でしたので、次に移らせていただきます。次に2番目の質問であります。職員の町内担当制度の創設をということであります。湯沢町まちづくり基本条例の基本理念の中では、行政が主体となって計画策定や事業実施に取り組んできたまちづくりからですよ、多様化する行政需要に対する、課題解決のためには、町民と行政が共に地位を出し合い、良きパートナーとして連携した町づくりを進める。これが基本理念として、湯沢町町づくり基本条例の中に記載されているわけであります。合併しない町の利点である、顔の見える行政運営をより推進させ、町民と行政が、共通の目的、情報を持ち、町民参加を主体とした共同の町づくりを推進するための施策として、職員の町内担当制度を創設し、個人情報保護の観点から非常に難しくなっているような災害時に備えたきめ細かな情報収集と、広報広聴活動をはじめ、町行政と町内のパイプ役として、より、役場と地域を近づける必要があると、というふうに考えるわけであります。町民参加の町づくりの基盤整備の第一歩として、職員の町内担当制度を早急に設ける必要があると思いますけれども、チャレンジを抱える町長の考えを伺いたいわけであります。この問題については、私が最初、この議員になりまして、一番最初の質問でありました。当時の町長は、職員のレベルが低すぎて、町民の間には出せないんだと、しっかりと教育してしなければ出せないんだと、こういう答弁をいただきまして、あれが8年が経ってしまいました。今回町長は就任すると同時に職員の優秀さに驚かされたと、こういうお話をいただいたわけであります。間違いなく職員は優秀になっていると町長判断しているわけでありますので、まあ、先ほど町長継続っていうお話をされましたけれども、継続ってことはあればですね、そういう形で来た。それに対して、今度は、まあ職員が優秀なんだから、 やってもいいだろうと、そういう話になるのかなという期待が一つあるわけでありますけれども、町長の答弁を求めます。
12番南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2番目の質問につきましてお答えをさせていただきます。議員の言われる通り、住民との情報共有等、住民と一体となっての共同のまちづくりのために職員の町内担当制度も一つの方法と思います。その点ではご提案として理解できるところでありますが、その制度が有効活用されるように、例えば町内担当職員が単なる町内会の御用聞き的な立場にならないようなルール作りや配置についても、一方的に役場から押し付けるのではなく町内会の要望に基づき配置するとか、担当職員の期間を定めるなど様々なことを想定をして慎重な研究が必要だと思います。しかし現時点での感想を言わせていただければ、職員の負担感というものも大きく、また人的な面からも難しいのではないかというふうに感じているところでございます。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に2回目の質問を許します。
なぜ私はこの問題を6年前から提案しているかといいますと、これはですね、高齢、地域の高齢化の問題なんですよ。地域がどんどん高齢化していくと、そうした中に、まあ、町長は1万人復活っていう話をしてますけれども、じゃあ、すぐなるのか。完全に中心部はいいんですけれども、それぞれの集落に行くと完全に空洞化が起こってます。そして、自分の周りの人たちを見たときに、ああ、これ、10年後にはどうなるかって考えたときに、もう大体その限界集落の姿が見えてます。そこで、じゃあその中でですね、町内活動がきちんとやれるかって話になってくると、町内会長だってみんなその順番でっていうような話になってきてるわけですよ。自らこの地域を良くしようっていう気力もなくなってくると、人口が減ることによって、そういう流れが将来出てくるだろうと。その中で一番いいのは合併しない町、要するに、役場と、そしてその町内、町民が顔の見えるお互いの行政ができるわけですので、それをより近づけると。これが必要だろうと。将来見据えた中で、それは当然必要だろうという形でこういう話をさせてもらっている。そして、当然、ここに担当者がつけば、その職員は非常にですね、地域との密接な関係が作れるわけであります。職員の勉強にもなります。先ほど、今村議員の質問に対しまして、町長は、今一番必要なことは官民が思いを一つにすることと、こういうことを申しておりましたよね。からそういうことを考えるとですね、こういう制度を確実にもう研究していかなければ、ただ、制度としては分かった、いいことだ。しかしいろいろ問題があるからダメだって話になると、町長の改革発策、できないことじゃなくてですね、できない理由よりも、できる方法を探しますっていう一つの公約があるわけであります。そういう観点からしますと、いいことであれば、当然ですね、これこのまま終わることなく、検討してもらいたいんですよ。すぐやれとは言いません。湯沢町の将来を見据えた中で、町長の改革発策で人口が1万人にすぐなればいいですけども、例えばですね、増えたとしても、それは確実に空洞化が出ると、私は考えているわけであります。そういうふうに考えた中に、限界集落がどう生きていくかと。それだって考えてもらいたいんですよ。いかがでしょう。
12番、南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をさせていただきます。高齢化の問題。50% の限界集落というような問題、人が減ることによって地域力が落ちていくと、こういうこと、合わせてやはり行政的に顔が見える、この行政運営というものが必要で、そういう観点からいくと、担当の職員をつけてやることによって、 その職員自体も勉強になる、こういうことでございます。本当にいいことだと思うんですよ。しかし今私はこの町長に就任して約3ヶ月と1日目になりましたが、職員は今137名から138名ですかね、おります。一般職は100人ぐらいだと思います。この人事についても今救急としています。数がやはりもう少し行政サービスを安定的にしていくためにはもう少し必要なのではないかなとも思っているところでございます。しかしこれらについても行財政改革の中でどのような取り組みをしていったらいいのかということを考えていかなければならないわけでございますけれども、そのこの担当者制度についてもですね、じゃあ職員の誰がやっていくのか、100人のうち今50町内会ですかね、51町内会があるわけですけれども、それについてどのような形を取っていけばいいのか、またこのいわゆるその担当についてはサービス残業というようなものになるのか、きちんとしたですねその報酬を支払いをしていくのか、さまざまな事柄が出てくるというふうに思っています。まあ、今南雲議員の方から検討ということでございます。将来的にこの町の行政運営を滑らかにしていくために今のような方法がある種いいとも思いますけれども、そこのところも含めて検討する余地はあると思いますが、現段階で今私が3ヶ月を経てこの行政の中を見るときにはですね、やはりまず今のその行政運営の中での事務文書というものをきちんとやはり職員が担っていただきたい、この思いが強いわけでございます。このいわゆる担当職員の配置の問題等々についてはですね、今の段階ではちょっとやはり難しいというふうに思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に3回目の質問を許します。
この問題については、町長難しいという言葉を使いましたけれども、町長はできない理由でできる方法を探しますというこういう一つのチャレンジを応援しますという流れがあるわけですけれども、そういう中でこういう答弁をいただいたということはちょっともうこれはやるつもりがないというふうに判断していいのかなという感じがしているわけですけれども、なかなかですね手当の今話が出ましたけども、手当を出せばいいじゃないですか。例えば月額いくらっていう形でですね、出せばいいじゃないですか。で、職員だって、今職員が少ないって話がありましたよね。で、私は最後のまた質問で言いますけれども、何度か質問してきてるんですが、職員はやっぱりもう少し増やすべきだろうというふうに考えてるわけであります。そして、これ、今のですね、この話、何とかですね、やっぱり検討してもらいたいんですよ。検討今、ちょっと難しいっていう話なんですが、ぜひともこういう問題、これから高齢化社会に向けた中の湯沢町の、合併しない湯沢町の利点を生かした町づくり、そういう基本的な考え方の中ですね、でも検討してもらいたいです。昨日も町長なかなか元気が良くて、私の言ったことを全部やれと、やらないは許せないような発言がありましたけれども、これだって、確かに130人だけれども、町内、その近くの町内の人たち、お前はどこっていう、その割り当てればですね、難しい話じゃないですよ。だって、町内会の会議に出てるわけだし、町内とのいろいろな話だってみんなしてるわけですよ。それが制度としてきちんと作るだけの話なんで、難しい話じゃないと思うんですよね。もう一度答弁でやります。どうしてもダメなら、それはしょうがないことなんで。
12番、南雲議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。はい、町長。
それでは3回目の答弁をさせていただきます。将来的にダメだということではなくて、今の現状の職員体制の中で、現状をこの3ヶ月ずっと見ていると、なかなかやはり、今の段階では難しいなと、こういうふうに思っています。官民を挙げてということは、職員がそこに行くということだけでなくて、官ができること、また民ができること、様々にあると思いますよね。その中で、 お互いがやはり一体一丸となっていくということが共同社会だというふうに私自身は思っておりますので、職員がその各町内に担当制度ができたからということではなくて、今のいわゆるこの行政財政改革、これを進めていくということも町民の皆様方からもご理解をいただいているわけでございます。その中で、再三申しますけれども、いい制度だという理解はしておりますが、しかし、やはり共同社会という中では、職員は職員の持ち場、民は民の持ち場という、様々なお互いがやはり助け合うということが共同社会につながるのではないかなと、このように私自身は考えています。まあ、検討しないのかと、こういうことですけれども、今の現状の中では難しいけれども、今後ですね、企画政策室がございますから、これらのことについてもまた考えてみていきたいと、こう思っています。ぜひですね、ご理解をいただきたいというふうに思っています。職員も一生懸命やってますよ、一生懸命やっております。またこの職員の気持ちを一本にしていこうと今努力をしているところでございます。ぜひご理解をいただきたい、このように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に3の1回目の質問を許します。
はい、雪国観光圏推進協議会の体制整備を早急にということであります。雪国という特性を基盤にして、世界的な観光地としてのブランド化を目指す雪国観光圏の展開は、参加7町村のトップ会議も行われ、国の観光庁が認定するブランド観光地域の登録認定を目指し、雪国観光圏推進協議会の動きが始まっているわけであります。しかしながら、雪国観光圏の推進協議会の会長を務める当庁においてですね、雪国観光圏事務局、要するに一般社団法人、その事業主体となる一般社団法人の雪国観光圏の事務局が湯沢温泉観光協会の中に設置されているわけであります。というのは、町のですね、町の中の全、観光業者を網羅するんであれば、当然観光協会の中になければおかしい。そして、それぞれ単境地域に移りますと、あ、これは温泉観光協会だけの話だ、温泉旅館だけの話なんだよという話になりかねない。そうすると、雪国観光圏のこれを推進する、その責任ある推進協議会の会長の町村において、こういう状態が果たしていいのかどうかという気がするわけであります。事務局については先般役場に持ってくるというお話がありましたけれども、この辺がですね、なんていうんですか、一致団結して、町が一致団結している姿勢が見えてこないという感じがするわけであります。他の市町村においても連携して進むということで合意はしているようでありますけれども、事務局体制や負担金等の問題では細部の検討が不足しているという指摘もされているわけであります。全国の49、観光圏から6観光圏に絞られ、そのトップランナーに位置づけられる雪国観光圏構想の実現こそ、今後の町の観光指針として重要な意義があろうかと思います。2年後の認定を目指し、雪国観光圏、推進体制の早急な整備が必要であると思いますけれども、事務局体制、そして、推進協議会の役割、今後の展開についてどのように考えられているのか、お伺いをしたいと思います。
南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは南雲議員の3についての1回目の答弁をさせていただきます。行政報告でご報告させていただきましたが、1月29日の厚生市町村長会議において、日本の顔となる観光地を目指して厚生市町村が連携し、ブランド観光圏認定を目指すこととし、雪国観光圏推進協議会のあり方や運営負担金と合わせて事務局体制強化を図っていくという基本合意がなされました。まず雪国観光圏推進協議会の役割は、雪国観光圏駅のコンセプトと将来像の策定、 観光圏整備計画、整備実施計画、観光地域づくり、実践プラン策定という大きな役割がございます。一方で、壱岐国観光圏推進協議会の構成市町村や関係行政機関と各観光協会との連絡調整等と、観光地域ブランド確立事業の実施者である一般社団法人壱岐国観光圏との接着剤的な役割を担っていく必要があると思っています。従いまして、壱岐国観光圏推進協議会の事務局体制強化は、新年度の壱岐国観光圏事業と観光のまちづくりの要でありますので、厚生市町村長会議において、専従の事務局員を雇用するために、応分の負担としていただくことに合意してもらいました。また、私は、壱岐国観光圏推進協議会長であり、産業観光課は壱岐国観光圏推進協議会の事務局でありますので、ブランド圏観光圏の認定を目指してまいります。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番、南雲議員に2回目の質問を許します。
壱岐国観光圏推進協議会の事務局は役場に持ってくると、そして体制を強化すると素晴らしいことだと思います。ただ問題はですね、その事業主体である一般社団法人壱岐国観光圏なんですよね。これがいつまでも温泉観光協会の中にあるとするならばですね、どうしても町が一体となって壱岐観光圏を推進しているように見えてこない。どうしても地域の他の環境では、それは温泉旅館のことじゃないだろうかという話になってしまうと、これうまくないわけ。なぜその今この壱岐観光圏が、どうしてもこの地域に必要か、この構想が必要かって話になってくるとですね、これ北陸新幹線開業の問題が2015年春の問題が当然あるんですよね。新潟県だって新幹線が2本通りますけど、新幹線によって分断されてしまうんですよね。その中で県を分断する新幹線、それをつなぐ何かがなければダメなわけです。それが地域連携、壱岐観光圏構想へと続くわけであります。なぜ私はこの話をするかと言いますと、非常にですね、この北陸新幹線開業に期待が大きいんです。石川県、金沢、東京間が2時間30分でつながります。今まで約4時間前後かかっていたわけであります。今、金沢の町は大変です。建設ラッシュです。新しい新都市への変貌がなされると。そして、能登半島関係の観光は、そこからお客さんを運べるんだという、考えで動いているわけだ。富山県だって同じです。富山金沢間をシャトルの剣で20分だということであります。そして金沢兼六園から直線距離25キロぐらいのところに、実は五ヶ山、合掌村がありますよね。そこを通して白川郷、高山、飛騨高山へ流れる。これはミシュラン観光ガイドの三つ星ガイドなんですよね。こういうもの。それからもう一つ長野県は、軽井沢のアウトレットは実は国内最大の240店舗になるんですよね。これに合わせて。そして、飯山駅からなんと20キロ、県内に志賀高原野沢温泉があるわけです、スキー場が。そうしますと、今湯沢の、駅から苗場までが約25キロぐらいという話になってくると、それより新幹線距離、それより近いところに志賀高原野沢温泉が控えてしまっていると。ということになると、なかなかですね、非常に厳しい問題が出てくるだろう。なんとか、この壱岐観光圏構想を使った中で、これがみんなに浸透して、みんなが手を合わせていかなければ、なかなかこれに対抗できないだろうという感じがするわけであります。どこに行ってもですね、新幹線は減らないんだなんて話しますけど、そんなことないんですよね。この間副知事が新聞で談話してました。27本の新幹線は減らないと。27本、それは湯沢から新潟まで行ってるんですよ。湯沢までは42往復ですよ。確かに湯沢から新潟間は減らないかもしれない。しかし湯沢に来る新幹線は間違いなく16本湯沢止まりある。これ全部減っちまう可能性あるよね。そういうのを考えたときにですね、早くこれやっぱりきちんとした事務局体制、もしできたら 一般社団法人雪国観光圏の事務局も一緒にですね、推進協議会と一緒に持ち込めないか。それによって初めて湯沢町の一つの方向性が、その湯沢町の観光指針が、観光圏構想であるという流れが出てくると思うんですけども、それについて町長の見解をお伺いしたいと思います。
12番南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。はい、町長。
それではただいまの質問にお答えをいたします。確かに北陸新幹線の開通に伴って地域間の競争というものは極めて厳しいものになるというふうに認識をしております。新幹線の数についても今ほど南雲議員の方からもお話がございました。1日北陸線を使って、6000人から6500人がユーザーで降りて、今金沢に向かっているわけでございます。そういうことも含める中でですね、今金沢を中心とした、あるいは長野においても、軽井沢の今アウトレットの問題、話もございましたけれども、さまざまにこの北陸新幹線に大きな期待を寄せて、今、運動を展開をしているところでございます。そこで、このいわゆる湯沢町観光と、この観光圏とは、それ、同じ、やってることは少し二元化されているわけですけれども、この雪国観光圏の中にあっては、湯沢、みなかみ、飯山、栄村、そして、魚沼、南魚沼、津南と、こういう中で、様々に連携していいものを寄せ合う中で、この、観光圏を、6つのいわゆる準備地域から今選ばれているわけですけれども、これをブランド観光圏にしていこうという取り組みがされているわけでございます。これをこれとして何としてもやはり町として6つの中にブランド観光圏に残っていただきたい、そういうふうに思っていて、事務局の体制の強化につきましても7市町村での首長会議で強くお願いを申し上げてきたところでございます。先ほども南雲議員からもお話があったように、新年度から、何月になるかちょっとこれは分かりませんけれども、新たに、その事務局を湯沢の産業観光課の中に持ってきたいと、こういうふうに思っているところでございます。これについても今予定をされている方、聞き及ぶ中では極めて優秀な方だというふうに思っておりますので、この方と観光課もそれによって大きな刺激を受けるというふうに思っております。合わせて今温泉、観光協会の方にあるその雪国観光者をこちらにという話でございますが、今のところまだそこまで話が進んでおりません。趣旨については理解をするところでございますけれども、いずれにしてもこの今までやはり申請であるとか様々な事務手続きについて手が足らなかったという部分を解消していくということと、この事務局員によるいわゆる観光庁へのパイプというものも生かす中で、6つのこのブランド観光圏に生き残りをかけていきたい。そのことによって相対的なユーザーの観光というものを底上げしていきたいと、このように考えているところでございます。以上です。
次に移ります。
町長、はい、町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に質問事項4の1回目に質問を許します。
はい、時間がなくなりましたので次に移らせていただきます。企画戦略推進室の設置は役場機構の改革と合わせて実施をということでありますけれども、もうすでに提案をされまして企画政策室という形の内容も示されています。ただその内容をここに持ってくるまでの間にもう少し検討すればよかったんじゃないだろうかなという部分がありますので、お話をさせていただきまして、町長から答弁いただきたいと思っております。チャレンジする行政の転換を目指して企画戦略推進室を設置するということであったわけでありますけれども、各課の業務を集約して各課から職員を集めるだけでは本当に機能する組織を作ることは難しい。 かえって、現組織を弱体化し、住民サービスを低下させることも懸念されるわけであります。人員削減を想定した中での現機構の実施以来7年が経過して、時代の推移に合わせた機構の見直しの時期が来ているように思われます。時代の要請に合わせた役場職員の、役場機構の役場組織ですね。役場組織の改革を検討し、それによって町長が期待する企画戦略推進室を設置すべきであると考えるが、町長の考えている企画、戦略推進室の役割と設置方法について伺いたいわけでありますけれども、まあ、今まで委員会等でお話をいただいてまして、もう腰は固まってしまっていると。ただ、これについてはですね、総務課長が、総務の委員会の中で話されたのは、要するに組織規則ですよね。組織規則はこれからっていう話だったんですけど、私に言わせれば業務をちゃんときちんと精査して、組織機構をきちんと組織機構を決めて、そしてそこから課が生まれてくるというふうに考えるわけです。そのためには当然、ちょっと今お話ししてます、機構改革をきちんとやらなければ、本当に機能しないんじゃないだろうかという気がします。と言いますのは、この内容を見ますとですね、企画財政班の8業務、庶務班の1業務、ここに集めてるんですよね。そうしたらせっかく、まあ、町長が企画政策室、企画戦略推進室という話だったんですけど、企画政策室になりました。これがですね、各課との政策の調整がないんですよね。第1号にあるのは、町の総合的施策に関することなの。いいですか？この部分、私は大事だと思ったのは、町の総合施策の立案と調整に関する、調整部分がどこにもない。ただこれを、なんていうんですか、総合的施策に関することっていう話になってくると、今回ルール、施政方針の中で話されたいろんな業務、全部企画政策課だと、ここでもって検討させて話になりましたけども、本来の業務っていうのは、きちんと草案をするのは各課の業務だと思うんです。一番精通するのは各課なんです。そこでしたものを上げてきて、そこで政策調整をするのが、この企画政策室の業務だと思うんです。ただ今のこのやり方を見てると、町の総合政策に関することっていう調整部分が全くないという話になってくるとですね、まずいんじゃないのっていう話になるんですよね。この辺を踏まえた中で、この辺のことについて町長の、考えをお聞かせ願いたいんです。
12番、南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。はい、町長。
それでは4番目の質問にお答えをいたします。議員の言われる通り、現機構の実施から7年が経過して、当時から見て職員数も大幅に減っております。また各部署の事務量も変化してきておりますので、時代の推移に合わせた機構の見直しが必要でと考えております。また、私は選挙の中でチャレンジする行政へとして、企画戦略推進室の設置を言ってまいりました。平成26年度に企画政策室を設置し、企画政策室で平成26年度中に時代の要請に合った役場組織の機構改革を検討して、増える行政サービスの期待の中、事務が複雑し、財政も厳しい小規模自治体ではありますが、町民の暮らしを良くするために、平成27年度から段階的に組織の体制の構築を目指してまいりたいと、こう考えております。
町長の答弁が終わりました。12番、南雲議員に2回目の質問をお願いします。質問、答弁合わせて7分残り時間です。
はい。町長、私ちょっと今、さっき一つお聞きしたのは、調整部門はどうするんだと。調整はここに入ってきてないんだと。ということなんですけれども、これから、この業績規則作るっていう話なんで、入れられるんだよね。だからもうちょっと検討した方がいいんじゃないかと思うんですよ。 というのはあまりにも、閣下の業務がここに全部集まりすぎると、逆に閣下の方で、いや、それはもう企画制作室の話だって話になってくると、回らなくなると思うんですよね。そういうふうに考えた中で、調整立案っていうような、言葉をきちんと入れた方がいいんじゃないかと思いますし、もう一つは、開発調整っていう問題もあるんですよね。その辺も開発調整、大きな大規模開発が来た時に、どこでそれ調整するかという、この問題だって、やっぱりきちんと、まあ、今後の、ここでもって企画調整制作室で考えるって話は別なんですけども、まあ、この辺を考えなくちゃないし、今私が、一番やっぱり重要視してるのは、立案と調整がこの課の仕事なんだと、総合政策の。というのを前面に出してもらいたいんですけども、その辺が町長がどうお考えなのかを聞きしたいのと、場所の問題なんです。事務所の問題。総務課長は、町長がいて、副町長がいて、その脇に持ってきて総務課の前に出すような話をずらっとされたんですけども、それは大きな間違いだと思う。シンクタンク、確かに町長の名誉を受けなければいけないんだけれども、それは総務課っていうのは全体を仕切る課であります。だって、この、条例の中でその順番になってるわけ、序列があるわけですよ。だから、つまりそこに総務課がいて、総務課の片隅でもいいんですよ。そういうような事務局体制を取らなければ、全部、じゃあ企画、制作室で総務課を後に逃げてやれると、おかしな話になってくるんで、総合的な、仕切りは総務課の仕事だというふうな流れを取らなければ、どうもうまくいかないんじゃないかって気がするんですけども、町長の見解を聞かせてください。2点です。
12番、南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。はい、町長。
はい、議長。町長。
それでは2回目の質問にお答えをいたします。まあ、事務文書のことについてでございますが、この1の町の総合的な施策に関することから、10の再生可能エネルギーに関することまでが、まあ、この度こう記載されているわけでございます。様々に、今ある事務文書の見直しをする中で、新たに、企業の育成と企業誘致及び企業支援、そして再生可能エネルギーに関することというものを加えさせていただいたわけでございます。各課が、その業務の中で、各課が挙げてくるものもあると思います。またトップダウンで、町長が政策を行う中で指示をして、課に担当させる部分もあると思います。立案、これは企画政策の中で、町長が必要と思う部分について、政策立案を させようと思っておりますし、当然のことながら、その各課との調整というものについては、町長自ら、あるいはこの企画政策室との整合性の中で、行ってまいりたいと、こう思っています。次に、事務所の問題でございますが、役場の今の中でですね、事務室が他のところと、言ってもなかなかやはり難しい部分がございますし、私が町長室がすぐ隣にあるわけでございますので、一番近いところがまあいいというふうに思っております。今の段階では、総務課の同じフロアの中で、その一角を作っていきたいと、こう考えているところでございます。以上です。
ありがとうございました。以上で質問終わります。終わります。
はい。以上をもちまして、12番、南雲議員の一般質問を終わります。議長の一般質問が終了しましたので、進行を議長と交わさせていただきます。お疲れ様でした。はい、
議長が変わりました。以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は15時ちょうどであります。本日はこれにて閉議し、散会をいたします。大変ご苦労様でした。ありがとうございました。